はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日は、じゃあ自己紹介していただいてもいいですか。
はい、サイバーエージェントの子会社で、クラウドファンディングサービスをやってる、まあ、スタートアップがありまして、まあ、そこで主にインフラをやってる吉田と言います。
よろしくお願いします。
お願いします。
僕らはずっとヨッシーとかね、
そうですね、
呼んでて、うん、結構もう付き合い長いですよね。
長いね。
うん、2年半とかか。
うん、そうですね。
同じ会社で。
ありますね。
今は別の、ね、あの部署で事業部でそれぞれ頑張ってるって感じですけど、
うん、
その前は一緒にいろいろ戦った戦友ですね。ま
あ、ね、懐かしいですね。
そうね。で、僕らのポッドキャストでたまに出てくる意識高い系の人の話が出てきたとしたら、それはヨッシーのことで、もうどう考えてもやべえぐらい意識高いんですけど、今日もあのあれですよね、毎週振り返りをやってるんですよね。
そうですね。
個人の振り返りを、はい。それの記録を持ってきてくれてて、
そうですね。
紙に書いてるやつ。
うん、
ちょっと、何枚あるんですか。
いや、もうだから毎週なので、まあ1年をね、1週間で割ってね、かける3ぐらいあるので、3年分ぐらい、
ね。やばいですよね。もう辞書みたいになってましたもんね。
そう、僕の歴史なんで、ね。
本当に辞書ぐらいの厚さになったからね。
そうそうそう。
すごいですよね。なんか、その、意識高い、なんか、まあ、ちょっと具体的にどんな意識高いエピソードがあるか先に聞いてもいいですか。
ああ、そうですね。じゃあ、まあ、よく言われるやつからいくと、うん、まあ、ブログね、僕ブログ書くじゃないですか。ね、うん、で、2015年は週に3回書いていて、去年は週に2回書いてるんですよね。
うんうん、
で、今年はまあ、いろいろあって週に1回なんですけど、
うん、
そのノルマを達成できないと寝てはいけないというルールがあって、
すごすぎてたろ。
うん、まあ、それがね、週でこう回ってくるので、うん、必ず週でアジャストするっていう感じになるんですよ。
はい、はい、はい。
で、まあ、確かにね、障害とかあって、どうしても書けない日があるじゃないですか。
うん、そうね。
そうすると次の週に2倍になるんですよ。
なるんですよ、じゃないです
よ。まあ、なるんですよね。
なので、キャリーオーバーしてます。
そうそう。だから去年とかは週に4回書いたりとかした週もあったって感じですね。
やばいっすね。
まあ、寝れないんですよ。トレロがあるんで、
うんうんうん
まあ、トレロ見て寝れないことを確定するという感じですね。
すごいわ。それ、いや、本当いつも聞いてて思うんですけど、僕とかだとそういうペナルティ自分に課しても、
うん、
ちょっとこのペナルティルールなしかなっつってこうやめちゃうんですけど、なんで続くんですか。
うん、どうだろう。まあ好きっていうのもあるけど、結構他人にも言ってるのはありますね。うん、
ああ、プレッシャーを。
うん、プレッシャー書いてますからって。
ツイッターにもね、結構、今週はブログを4本書かないといけないみたいな、
う
ん。
そうそうそう。
宣言しろ。
そう、ペナルティ。
この人は何と戦っているんだろうって。戦ってみたらなるやつだけど。
自分が一番厳しいって感じですね。
そうだよね。うん、自分に本当に、すごいと思う。他なんか生産性でやってることあるんですか。
まあでもそれは、あとはそのまあブログもそうだけども、
うん、
まあ、結構 KPI をちゃんと毎週設けてるので、
うん、
まあ、もう一回ブログの話すると、まあ、PV とか、
うん、はいはい、
ハテ数とかっていうのはもう毎週集計していますし、
はいはいはい、
まあ睡眠時間もね、一応大体見ていて、
あ、そうなんだ、まあ、
できるだけ少なめに少なめに。
あ、できるだけ少なめにし
ていくと。あとはその 1.5 倍の倍数で寝るっていうのは
あります。ああ、はいはい、あのサイクル。
そう、1.5 時間の倍数で寝るとか、
うんうん
う
ん、
いうのはあるかな。
確かにそれはいいですよね、あの 1.5 のやつは、
うんうん、
僕もなんかアプリ使ってそのタイミングで起こしてくれるやつ使ってます ね、
うんうん、ね。あとはそのアウトプット主義で言うと、まあ、LT とかね、うん、勉強会でするじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれも2ヶ月に1回はまあ LT しますっていうのを、
うんうん、
もう会社のマネジメントに言っちゃってるので、
うんうん、
まあ、それも KPI になってるっていう感じですね。
すごい。あれだもんね、あのプレッシャー駆動開発っていう言葉よく使うんだけど。
あ、うんうんうん。
それはヨッシーから学んだことだわ。
ああ、確かに。確かにね。資料全くできてないからね、最初ね。
う
ん、
そうだよね。
何も内容もない時から。
まず宣言する、
ね、うん。やりますって言うからね。
うん。そう、あれはかなり、なんか、使わせてもらってる感じがある。
いやいや、全然ね。レベルがね、違うから、ね。
いやいやいやいや。LT とか、去年何本ぐらいしたんですか。
いや、でもね、去年多分6本ぐらいしかしてはいないと。
うん。
その、社内も合わせれば、もうちょっと増えてるとは思うけど。
うん。
うん
うん、しか感あんまないけどね、
そう、
6円出れば、
うんうん、
なるほどね。結構もう本当にシンプルに気になるんだけど、うん、あのもう今週は怠けるかみたいなのはないですか。
今日は怠けるはあるね。
あ、あるんだ。
だけどその週で区切ってるから、
うん、
今週はっていうのは概念がない。
概念がない。
そもそも、
うん、
あの人間に唯一平等に与えられたものは時間なんですよね。
なるほどね。誰しもね、一緒です
ね。1日24時間、
うん。
だからそれをいかに過ごすかっていうのが結構重要。
分かれ目。
うん。
うん。
だし僕はまだウェブ業界3年目か4年目なので、うんうん、結構やっぱビハインドを感じるじゃないですか。まあ、サイバーにいるとねすごいエンジニアいっぱいいるから、うんうん、まだまだ未熟なので早く追いつかなきゃなっていうのが、うんまあ、根底にはある。
なるほどね。はた、うん、から見てると別に全然ね、そんなビハインド取ってるようには
いやいやいや
じゃないけど、まあ多分自分の中では、ねうんうん、そうそうハードルが多分ね、うんうん、設けてる理想の姿があるんでしょうね、うんうん、
全然ありますよ、
なんか目標設定とかもこうしたりするんですか、やっぱり。
あ、目標はそうだね、うん、年間の目標と、うんうんまあ、中長期、うん、2ヶ月ぐらいの目標と、うんまあ、毎週の目標にブレイクダウンはしているから、
うんうんうん
まあ、今年の2017年で言うと、うんまあ、3つあって、うん、で1個はその実践投入力っていう言葉を僕は去年から使ってるんだけど、うん
はいはいはい、
これはその技術の話ですね、
うん、
2015年とかだから2年前で言うと、うん、なんかこうハローワールド的なブログ僕多かったんですよ。触ってみましたとか、うん、ちょっと書いてみたみたいな、うん、でもそれだと結局本番で使えないし、うん、いざ使う時の苦労が気づけないので、
はいはい、
2016年、ね、去年から、うんまあ、実践投入力っていうのを気にしていて、うんうん、ミドルウェアでも言語でも、うん、ちゃんと使って、まあ、いわゆるラストマイルですね、
うんうん
まあ、デプロイとかも大事だし、うんうん、バージョン管理も大事だからそこまでちゃんと意識してあの使うっていうのを意識してる、
うんうんうん、
それがまず1個ですね、
うん
う
ん、
でもう1個は、まあ、やっぱ英語
はい、はい
まあ、みんなできない英語、僕もできないんで、ね、
できないできないって何でも言うやつ、ね、
そうそうそう、本当にそうでできないんですけれども、うんまあ、海外のカンファレンス行きたいし、うんうん、発表もしたいし、うんまあ、行ったら行ったでコミュニケーション取りたいから、
うん
まあ、今年は英語やろうかなって感じで、う
ん、ついに
今
今年の
DMMA 会話やってるわけですね
DMMA 会話もいや、まあ、やってるのはいいと思うんですけど、なんか24時のレッスン予約したみたいなの書いてるじゃないですか。
そうなんですよ
すごすぎだろうと思って、
トレロにだから週3回レッスン受けるって入っちゃってるから、
うん、なるほどね。
で DMMA 会話って1日に1回しか受けられないので、
あ、そうなんだ、
まあ、僕のプランではね、
あ、
だからもう逆算すると土曜日に向けて木曜日の時点でやばいんですよ、
はいはいはい、木曜まで1回もやってないとも
う無理だから、それ
達成できないのか、
うん、もうお金払ってもう1回やるしかないんでチケット
選択チケット
買って、うん、
なるほどな、
まあ、それが1個ですね、うん、で最後もう1個は、まあ、あと技術支援っていうのをちょっと仕事にしたいっていうのがあって、
うんうん
まあ、それはまあ本業じゃなくてもいいんですけど、
うん
まあ、教えるとかね、うんうん、メンタリングとかね、うん、マネジメントとか、まあ、そういうのをちょっと仕事にしたいなと思って、
うんうん
まあ、ちょっと今年動いているという感じですね。
そうですよね、
うん、
そこやっぱそういうその英語とか、
うん、
そのメンタリングとかはもうちょいやっぱ中期的な目標みたいなのがあって生まれてきてるんですか。
うん、そうですね、
うん
まあ、両方ともかなり近いかな、
うん、あ、そうなんだ、
まあ、今だから英語は僕は学んでる方、教えてもらってる方で、
うんうん、
その、まあ、レイルズとかね、
うん、
プログラミングに関しては教えてる方なんで、
うんうん
まあ、本当に毎週の間に教えると学ぶ、うん、両方来てるんでサイクルが。
確かに、ね、
これはすごいいい気づきがある。
あ、やっぱそうなんだ、
うん
うんうん、
と思いますね。
ツイッターとか見てるとありますよね、
うん、
なんかあのこういう先生の方がいいと思ってたけど実はなんかはっきり言ってくれる人の方がいいのかもしれない。あ、
そうそう、うんうん、DMMA 会はねその1回目と、まあ、10回目、
うん、
全然こう感じが違くて、
うん、
最初は結構こうグッジョブみたいな感じで
間違
っても
褒め
てくれるのは嬉しかったんだけど、
うんうん、
それだけだと全然伸びてる気がしなくて、
はいはいはい、
最近結構厳しい先生を見つけて、
うんうん、
普通に最後良かったけどここは直した方がいいよみたいなことを言ってくれる先生がいて、
うんうん、
僕意識高いから、
うん、
そういうのめっちゃ刺さるんですよね
はいはいはい、
やばいマジで次回は直さなきゃみたいな、
うん、アドバイスかね。
なのでそれはまあ僕が教える側に立った時は結構意識してる、
うん、
褒めつつも
そうですね、
まあ、一個指摘するでも、
うんうん、そうだよね、
うん
まあ、あのその人の習熟度のフェーズとかにもよりそうだけど、
ま
あ、やっぱり、ねうんうん、ちゃんとアドバイスをするっていうのはね、うん、伸びないですからね、
うん、
ないとね、
まあ、その人のことを考えてるのが伝わるって感じか、
うん、
学んでる側からすると、
うん、そうですよね、
うん
まあ、ネガティブフィードバックというか、
うんうんうん、
ちゃんと正しい、うん、確かにそれはあるね。すごいな、まあ、僕らもずっとね英語を
そうですね、
やらないとやらないとって言いながらやってないので、結構あれを見てツイッターとかでやってるのを見て、
うん、
あ、ちゃんとやらないとと思って、
うん、
ちょっとあれしてます。
いやいやいや
プレッシャーにこうプレッシャーかけられてて、
まあでもそれあるよね、うん、そのなんか学ぶ人は仲間が欲しいんですよ、うん、僕もそうで、やっぱ誰かと学びたいし、
うん、
誰かとブログ一緒に書きたいしってこういうのを見たいので、
うん、
いいですよね。
そう、なんかあれだ、あの多分リビルドのヒエポンさんとかが多分言ったような気がするんですけど、うん、なんか週報のスラックチャンネルを作って、
うん、
はい、そこで何人か入ってその週やったこととかを共有すると、はい、まあ、程よいプレッシャーになっていいよみたいな話があるじゃないですか、
うんうん、
僕もあれ多分すごいいいんだろうなと思って、でそれやろうかなと思った時に思い浮かぶのがやっぱ まあ、この3人なんですよね、
うんうん、
でも絶対に逆に脱落するだろうなと思ってい
やいや、
やらないっていう。
僕が同じチームだったら脱落はさせない。
それ、それ、それ。
確かに。
オフィスに出向いてでもやってるって言いに行くんで。
そうだよね、うん。そうそう。それがね、怖くてちょっと踏み切れない。
いやいや、やりましょうよ。僕あれやりたいんですよ。
やります。やる、うん、やろっか。
やりましょうか。
やります
目標設定だけちょっとね、適切にすればいいだけの話ですよね。
うん、そうそうそう。
別に。
う
ん、確かに。そうだよね。
そう、やりましょうよ。僕もやってないんですよ。
じゃあやろう。もうそれはもう、ここで宣言して。
そうですね。う
ん、でもこのメンバーでやると、僕適切な目標設定できる気してないんですか、
ね、いや大丈夫だってなんかあるよ
やばいですよね、まあ、一応あのコンテキスト分からない人のために言うと、よしや三浦さんのことを常に激詰めするっていうね
成長してほしいからね。
いやいや毎回言ってますけど
目が笑ってないけどね今
いやめっちゃ笑ってますけど ね大好きなんで
そうそう、確かにね、すげえ目標設定させられそうだよね。
そうですね、うん、だってあれですよね、金髪か坊主かって言い始めたのもヨッシーさんですよ、ね、
まあそうすることによってさ成長するかなと思っていたし
やばいな。
やっぱりほら ね舐められてしまうとさ、はい、チームで立場が悪くなってしまうので、
は
い、やっぱまずドカンと
一発 ね、 見た目からね、
うん、金髪入っといた方がいいんじゃないかなと、はい、
ね、ちゃんと金髪までいかなくても茶髪にしてきたけど、はい、その日、はい、完全にスルーしたもんね、
うん、まあそれ決めてましたからね初日スルーは大体決まってるからね。
そうです、うん、服もそうですよ。
服もそうだよね。どえらい服着てたからね。
右の袖と左の袖で色が違うやつでしょ。
そうそうそうそう。
そうだよね。
うん。何目指してんのかなって思うけどね。本当に。
やばいやばい。
服で詰められるってひどいな。
いいよね。
そうですね。
大事大事。プレッシャー大事ですからね。
確かに。じゃあちょっと作りますか。
やりましょうか、
ね、僕もちょっと英語本気で勉強しないとなと思って、
本当にな
んかプレッシャーがないなと思ってやってる。
やりましょう。
僕は一旦英語だけでも、うん、そこであれするわ。
ロールモデルも3人全然違うので、
確かにね、
うんうん、逆にいいかなと思いますね、
うんうん、やりましょうやりましょう、うん、はい、でちょっとまあ話は若干変わりますけど、
うん、
あの僕らのポッドキャストでもよくピアレスチェンジをね、
はいはい、
あのまあ、連載抜けまくりですけど連載的に言ってますけどヨッシーもね、もう愛読書が、愛読書っていうのかな、フィアレスが、
うん、
ね、今日も持ってきてくれてますけど、付箋の数がやばいっていうね、
やばいですね、
ドッグイヤー的な付箋の、
これはでもね、紹介してもらったのは横見さんなんで、
あ、そうですよね、うん、そうそうそうそう、
僕もこれ見る前はやっぱりアイディアを広めるの苦手でしたし、
うんうんうん、
ね、広めようとして失敗して、
うんうん、
なんかこうやけになってね、
うん、
この組織はダメだと思ったりね、
そうそう、
しますよね、
うんうん、まあ、結構多分誰しも陥るとかなんですけど、
う
ん、
そうそう、
正しいことをこうね広めようとしてるけど、なぜかこううまく広まらないっていうのは、大体ね、
う
ん、こうやり方の問題、
そう
もったいないっていう
そう
ですよね、うん、まあ、本当に吉野場は結構本当にいいこと言ってるのに、
そう、ね、
もったいないってことがあったんで、ぜひちょっと読んでみてって進めたら、うん、もうなんか見る見る間になんか得得していった感が、
そうですね、
いやもうこれをね、これに沿って動けば、
うん、
こんなに変わるんだなというのは思いましたね、う
ん
う
ん、こんなにこの本実践してる人はあんまいないかもしれない。
そうですね
本当に
確かにな
んか最近あれですよね、ブログ記事がね出てましたよね、ヨッシーとヨッシーのその子会社の会社の社長との対談的な、
うん、そうですね、
うん、
まあ、元々あったのはその、まあ、僕がね今のチームに入って1年3ヶ月ぐらいですけれども、
うんうん、
まあ、開発にこう力を入れていると言いつつも、うん、結構組織がまだ成熟はしていない感じがして、
うんうん、
それこそ新しいアイディアとかね、
うん、
開発言語とか、
うんうん、
まあ、開発プロセスとか、
うん、
なかなか浸透しづらいなというのがあったので、
うん、
まあ、ボトルネックを考えた時に、まあ、技術じゃなくて組織かなというのがあって、
うんうんうん、
まあ、そこにどうやって入っていこうかなと思った時に、まあ、このフィアレスチェンジを読んだり、ね、
うん、
他のいくつかの本を読んだりして、
うんうん、
まあ、咀嚼して自分のアイディアとして提案していくっていうのを結構やった、
うん、
そういうインタビュー記事になってると思います、
うん、そうっすよね、うん、やっぱあれをこう、あれはね僕ら一緒に働いた時から、まあ、異動になって行った先の話だったんで、
うん、
まあ、こう身近で生で見てたわけではなくて、
そうですね、
まあ、端々ねあのその時の話とかを定期的にこう連絡取り合ってたんで聞いてはいたんですけど、まあ、改めてああいう風なブログでこう、まあ、その受けた側の社長の方の話とかも交えてこう聞くと、うん、まあ、相当こう組織変革をしたんだ、あの立役者というか、
うん、
っていうのがすごい伝わってきましたね。
あれね、うん、そうですよね。まあでも僕が結構トップダウンに何かやろうってこう言ったことはあんまりなくて、
うんうん、
僕自身がそういうタイプではないので、うん、結構こうなんていうの、背中を見せるスタイルというか、
はいはい、
まず自分が正しいことをやり続けて、うん、まあ、それが成果につながって、うん、それが組織のこう文化として根付けば、
うん、
あとはまあ自律的に誰もが同じようなことをやってくれると思っているので、
うんうん、
まあ、そういうやり方、
うん、
まあ、それが一種のマネジメントなのかもしれないけど、
そうですね、リーダーシップですね、
うん、そうですね、
でもトップダウンなマネジメントは僕はあんまり得意じゃないので、
うん、
そういうのはやっていない感じですね、
うんうん、なるほどなるほど。ちなみにこう差し支えない範囲ですけど、言って最初にこうその組織変革的にトライしたことっていうのは何だったんですか？
まず最初は、うん、その、まあ、社長ですね、
うん、
社長とよく話すようにしたっていうのが一個大きかったですね、
うんうん、
まあ、これ多分よくあるあるだと思うんですけど、
うん、
社長が非エンジニアなんですよね、うちの場合は、
うんうん、
なのでこう技術に対してコンテキストが全く合わないので、うんうん、まあ、開発している内容だったり、うん、障害の内容だったり、
うん、
まあ、どんな内容であれ喋、うん、ることに対して結構コンテキストは違うので、
うん、
コストがかかるわけですよ、
はい、
まあ、僕らは僕らで営業が分かる言葉にこう変換して喋らなきゃいけないし、
うん、
でもそれだと伝わらないし、
うん、
なんかこうエンジニアだと動いてるけど本当は良くないみたいなのもいっぱいあるじゃないですか、
ね、うん、
まあ、そういうのが伝わりづらかったので、まあ、まずは社長に技術に興味持ってもらいたいなと思って、
うん、
まあ、僕がもうコストかけながらも、
うんうん、
まあ、ひたすら喋って話して、
うん、
っていうことをやってましたね、
うんうんうん
うん、
結構あれですよね、もうあのブログの中にも書いてた気がするんですけど、もう社長に技術の知識をこうつけてもらうようなこうアプローチとかもしてましたよね、
うん、もう他社のねいいブログ記事があったら読んでほしいとか、
うん、
社内の技術勉強会をやってるんですけど、
うん、
そこに強制的に参加してもらって学んでもらったりとか、
うんうん、
あとは僕らも日報書いてるので、
うん、
まあ、日報で、
うん、
まあ、例えばエンジン X とか、
うん、
S3 とか単語が出てくるときに、
うん、
社長に僕が、
うん、
S3 って何ですかって聞くみたいな
クイズ、
うん、クイズとかやったりとかして、
うん、
社長が結構頑張って調べて理解して、
すごい、
うんうん、
まあ、僕もその社長とお会いしたことありますけど、そあの受け入れる側としてもやっぱすごいですよね。
すごいと思います。
すごいけど、それをこう、うん、結構真正面から、ね、ちゃんと受け取って歩み寄ろうとこう、もう実際の努力も含めてやってる感じでしたよね。
そうですね。今でこそだってメムキャッシュがどういう意図で使われてるか説明できますから
ね。すごいですよね。
社長が。
それなんかその辺のエンジニア説明できない人いたりしてそうなのに。
確かに本当にそう、
うん。
キャッシュ戦略どうするって言ってくるんで素晴らしいなと思う。
すごい、うん、すごいなそれは。なんか結構フィアレスをヒントにしてやったりしてますよね。
うん。
なんかあったりします？
まあ、もう本当フィアレスはかなりいろいろありますけど、
うん、
一個はその今話してるのが、まあ、経営層の支持者っていうのがありますよね。
うん、
28番かな、
うん、
まあ、それがまずまさにそれ、
うん、
って感じなのでやろうかなと思ったっていうことですね。
うんうんうんうん、
であとはなんだろう、まあ、協力を求めるとかも結構あるじゃないですか、
はいはい、
結構一人でやりがちなんだけど、
うんうん、
まあ、なんだかんだ大事なのって二人目だったりするじゃないですか、
そうですね、
新しいことをした時に、
うんうん、
なんそこを気にしてやったりとか、
うんうん、
あとはまあこれはあの政治的な意味じゃないですけど、
うん、
結構個人的な接触とかあるよね、フィアレスの中に、
うんうん、
個人的に話してちょっと話を通しとくみたいな、
うんうん、
とかも結構まあ嫌な意味じゃなくて、
うんうん、
いい意味で、
そうですね、
あのやっとく、
うん、
いきなり全員の場で誰にも言ってない内容をドヤ顔で言っても本当に伝わらないので、
そうですね、
そういうのはやったりしているかな、
うんうん、それは本当大事ですよね、
大事ですね、
一人本当に一人ぼっちと二人の違いってむちゃくちゃでかいですもんね、
う
ん、
そう、
うん、
How to start a movement って、
うんうん、
あります？
テッドのやつ、
ね、そう、あれがマジですごい好きで、う
ん、ね、
う
ん、分かる分かる、
まさにあれかなみたいなところをすごく思います、
そうですよね、二人いるだけで一気にもう他の人もこう入りやすくなったりしますからね、
うん、もう一個で言うと、
うん、
まあ、その外部のお墨付きとか、
うんうん、
まあ、達人を味方にっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱ弊社は結構いいエンジニアすごくいっぱいいるんだけど、
うん、
それとつながることができてなかったので、
うんうん、
まあ、当然横道さん紹介して話してもらったりもしたんだけど、
うんうん、
まあ、そういう感じで、うん、うちのエンジニアだけじゃなくて結構巻き込んで他のエンジニアを話をしてもらって、
うんうん、
こう理解してもらう、
うんうん、
っていうのはやった、
うんうん、
まあ、よく世の中でね、去年とかもそうだけど技術なんだっけ、技術顧問か、
ああはいはい、
そうそう、ああいうのも流行ってるのもまさにその通りで、
うんうん、
まあ、 中の人が言うと伝わらないけど、
そうね、
他の人が言って、うん、しかもその人が結構信頼があると、
うん、
サクッと話が通るみたいなのって正直あるじゃないですか、
うんうん、あります、
まあ、あります。
だから何を言うかと思いつつ実は誰が言うか問題なのがあるので、
そうですね、うん、絶対にある。
そ う,
そういうのも考えて、うん、まあ、外部のエンジニアを紹介したりしましたね。
うんうんうん、
うん、
確かにそう、なんかある日突然呼ばれて行った覚えがあります。
そうね、
そう、社長とちょっと話してみてっていう
開発プロセスの話とかね。
そうですね、しましたね。結構そこで今悩んでることがあるから
当時はね、
話をみたいなことをね、うんうん、まあ、でもそれでちゃんとこう来てくれるのもやっぱすごいですよね。
まあ
もう誘うのもそもそもすごいけど
意識高いんでしょうね
二人とも意識高いのか、
意識高い、
そうか、社長と意識ね、うん、それはすごく感じだな。いや本当にあの僕先月か2月にその市の会社の開発合宿に呼ばれて、
はい、
まあ、なんて言うんだろう、なんかファシリテーター的な感じで参加させてもらって、うんうん、なんかやっぱなんていうの、すごいいい雰囲気だなってすごい率直に思いましたね。
いや、あれはね、来てもらったからね、ある意味ピリッとしたし、
うんうんうん、
非常に良かったなと思いますね。
うん、確かに、まあ、僕もねフィアレスが好きなんで、まあ、せっかく外の人間として行くから、まあ、普段と違 う, こう体験をしてもらおうっていうのは結構ね、うん、意識してやりましたね。
いや本当にありがたいなと思います
ね。うん、いやでもすごいあれはなんかやりたくなりました、開発合宿。
ああ、
うん、ね、自分たちも、うん、ぜひ、しかも外の人から呼んで、人を呼んでやりたくなりました
、ね、それがね結構いいですよね。
うん、
僕も今回それは一番の推しのポイントだったんですけど、ね、
そう、あれはよしアイディア、
そうですね、今回僕が一番押したポイント、
うんうんうん、
とにかくそれだけは、そのスキームだけを固めたかったんで、
うんうんうん、
今回お願いしたっていう感じですね。
確かにあれはなかなか聞かないですよね、そういう話って。
合宿にこう、うん、ないですね、あまりね、
他の人を呼ぶとかって、
うんうんうん、
まあ、たまにね、その公園に来てもらうとか会社にとか聞くけど、うんうん、開発合宿とか一緒に過ごしてもらうみたいなのってなかなか、ね、聞いたことないし、うんうん、まあ、やってすごい面白かったんで、
客観的にね見ると気づくことあるじゃないですか。
そうですね、
中にいると気づけないこと多いので、
うん、なんか結構もうそもそもいろんな前提わかんないから、結構基礎のところからこう聞き直したりするんで、
逆にね、
そう聞かれると多分、
うん、
あ、そういえばみたいに多分なってたケースはありましたね。
うん、あとはほら喋りながら気づくことあるじゃないですか。
ありますね、
う
ん、めっちゃ
そういうのもちょっと付加価値としては狙っていたっていうのはあるかな、うんうん、雑談しながらハッとね、うん、気づいてくるみたいなのもあるので、いい体験かなと思いますね。
それ中の人だけだとね結構限界があるから、
そうそう、
ね、
う
ん、違う視点の人とそういう風にやるっていうのは、
うん
うん、すごい。ちなみによしは今そのロール的にはどういうことをやってるんですか。
ですね、僕は今メインは、まあ、一応インフラエンジニアなので、
うん、
主にウェブオペレーションですね、うん、まあ、AWS の管理とか運用とか保守をしてるんですけれども、うんうん、まあ、並行してやってるのは今技術広報というか、
うんうんうん、
まあ、そのアピールをしたりとか、うん、ブランディングしたりとかっていうところを技術にフォーカスしてやるっていうのは一個やってる感じですね。
うん
うん、であとはまあマネジメントという名の、まあ、背中を見せるだけですね。
うんうんうん、
模範的な行動をしたりとか、
うんうん、
あとはまあ僕は結構課題を見つけるのが結構得意だと思っていて、うんうん、まあ、課題をこう適切に見つけることができれば、
うん、
あとは誰かがやってくれるんじゃないかっていつも思ってるので、
うんうん
う
ん、
うまい課題の見つけ方を自分で行って、
うん、
誰かにこう引き継げないかなと思っていつも
やってる。
なる
ほど、それは本当にリーダーですよね、
うん、
ちゃんと質のいいこう課題を発見して、
うん、やりたいことはね無限にあるじゃないですか。
そうですね、
だからまあいわゆる TOC とか、
うん、
制約条件の理論みたいな感じで、
うん、
ボトルネックが大きいところの課題をうまく見つけて、
うんうん、
っていうのが結構重要ですね、
うんうん、
やりたいことはいっぱいあるんだけど。
そう
っ
すよね、うん、もう全部それひたすら潰してたら、ね、いくらあっても時間がいくらあっても足んないですからね。
うん、
うん
うん、そうですね、うん、
さっきちらっと言った技術広報とかはなんか、まあ、僕のそのもともと一緒に働いた頃のヨッシーからいくとやっぱ技術寄りのこう思考じゃないですか。
うん、
でもそういうところにこう手を出そうと思ったのは何かあるんですか。
まあ最近結構でも流行ってるじゃないですか、
うんうん、
各社どういう技術使ってるかをアピールしたりとか、まあ、採用にもつながるし、
うんうん、
それはその働いてるエンジニアのモチベーションにもつながるので、
うん、
まあ、そこをうまく展開していきたいなと思っていたし、
うん、
まあ弊社は結構弊社は大きいじゃないですか。
そうですね、
だからチームはちっちゃいのいっぱいあるんだけど、
うん、
実際どういう人が働いてるかってあんまり知られてなかったりしたので、
うんうん、
まあ、今サービスは結構ね、あの人気だし有名だと思うんだけど、うん、その中のエンジニアがまだまだフォーカスされてなかったんで、うん、そこに何かこう手を打ってないかなっていうのがあって、
うん、
今やってる、うん、具体的には今回のその例のブログを書いたりとか、
うんうんうん、
僕が LT しに行ったりとかね、うんうん、そういうのをやってるって感じですね、
うんうんうん、これから登壇予定ないですか？
そうですね、まあ、いくつかあのやりたいところはあるんですけど、
うん、
まあ、横道さんみたいに大きい場で発表したいんですよね。
そうですよね。
LT 多くて僕、
うんうんうん、で
5分でマックス立てるのは得意なんですけど、
うん、
20分とか40分でこう話すっていうのはあんま機会がなくて、
うん、
まあ、僕早口なんで、うん、向いてないと思うんですけど
いやいやいや、そんなことないと思う。
僕が40分喋ったら耳取れちゃうと思うんで
聞いてる側相当だね。
まあ、気づいてると思いますけど、今日ゆっくり喋ってるじゃないですか。う
ん、めっちゃゆっくり喋ってんな、めっちゃ意識してんな、
これ3倍ぐらい早いから。
そうだよね。
そうそう。でもそうですね、今年はできるだけ大きいところというか、
うん、
まあ、プレゼンテーションを通して、大きな影響を与えられるような場で話したいなと思っていて、それはまあ、DevOps とか、そういうインフラ系の話もそうだし、
うん、
組織とか、いう話も、まあ、できればいいなと思ってはいます。
うんうん、そうですよね。まあ、本当に、同じ内容でもね、こうやっぱ人の目に触れるか触れないかっていうのはやっぱ大事だし、ね、埋もれるその発表とか記事とかって世の中にはたくさんあると思うんで、
うん、
大きい場で行くとね、それがこうちゃんと大きい場でちゃんとした話さえ話もちゃんとしていればもう適切になんか広く見られるっていうような、ね、うん、印象がやっぱありますからね、
うん
うん、楽しみだそれは。
結構ほら、ね、エモいね、うん、内容の記事とか発表は比較的バズる傾向にあるじゃないですか、
うんう
ん、みんな好きじゃないですか、
うんうん、
でもあれはなんでかっていうと多分、
うん、
みんな気持ちはわかるし、
うんうん、
愚痴りたいんだけど、
うんうん、
アクションが起こせないんですよね、組織で、
うんうん、
だからみんなお酒のつまみになるから読むし、
うん
うん、見るし反応するんですよね、
うん、
だから、まあ、やっぱフェアレスのそうですけど簡単じゃないので、
うんうん、
組織を変えるとかっていう部分
は、うんうん、そうですね、
なので中長期的なエモっていうのは本当に重要なので、
うん、持続性のある、
そうそうそうそう、
うん、
そういう話したいですよね、
うんうん、そうですね、もうそれでさっきの話は本当にもう結果もこうしっかり出してるものだから、
うん、
絶対いいやつになりますね。
小ノートに貼っといていただけると、
うん、多分これを公開する頃にはプロポーザルが、
そうですね、
を出す
です
よね、
何かしら出るかもしれないですね、
うん、
はい、
うん、でもそのやっぱまた話がこの変革のところに戻すんですけど、結構まあ後から入ってきた人間だったわけですよね、
うん、
そのチームに。そこで結構変革するってそれはそれでやっぱむずいかなと思うんですけど、なんかこう気づけたことがあるんですか？
まあ、さっきも話した通りで、
うん、
何を言うかじゃなくて誰が言うかって話で問題あるじゃないですか、
うんうん、
で誰が言うかって突き詰めていくと、
うん、
その人が組織から信頼されてるかとか、
うんうん、
特に社長トップダウンの組織であれば、
うん、
社長から信頼されてるかみたいな、
うん、
ところが超重要になってくるわけですね、
うん、
で、まあ、7つの習慣とかって言ったらみんなまあ知ってるだろうし読んでるんだろうけど、
うん、
まあ、重要なエッセンスだし、
うんうん、
あのエンジニアの話じゃないじゃないですか、
うん、
社会人としての話なんですけど、
そうですね、
まあ、その信頼残高って言葉がすごく重要、
うんうんうん、
信頼残高を貯める増やす、
うんうん、
とにかくこれが重要でしたね、
うんうん、
当時は結構信頼残高がないなというふうに僕は見えていて、
うんうん、
まあ、それをどうやって増やしていくかみたいなところを考えていて、
うん
うんうん、で7つの習慣でいうと大きく6つの項目があの信頼残高を増やす方法として載ってるんですけど、
うんうん、
それってすごく分かりやすくて、
うん、
1個は本当に約束を守る
ん
ですね、
うんうんうん、
でもう1個はあの期待値を明確にするとか、
うんうん、
あと最後は謝るとかもあるんですよ、
うん、
これってシステムで本当にあの置き換えられることができて、
うん、
まあ、リリース日とかね結構、うん、あの聞かれるとエンジニアは嫌ですけど、
うん、
そんなこう1日ずれの話ではなくて、
うん、
結構1ヶ月ずれたりするじゃないですか、
うん、そうですね、うん、場合によってはね、
でそれがそう必然性があればいいんだけど、
うん、
普通に計画が間違っているとか、
うん、
なんか先週まで 90% できてたのに突然1週間経ったら 10% になってるみたいなことって、うん、
はいはい、
完全に約束守れてないので、
うん、
これは信頼につながらないんですよね、
うん、
なのでもうすごくこうリリースとかをするときは、
うん、
計画をちゃんと立てて、
うん、
見積もって、
うん、
ラストマイル、
うん
うん、デプロイとか、
う
ん、リリース計画とか、
ね、
ちゃんとそこまで考えた上で、まあ、進捗を報告したりして、
うん、
約束を守っていくってことによって、
うんうん、
それが繰り返されると、
うん、
ああ君が言ってるなら、 信頼できるだろうって感じで変わってくることはすごく意識しました、
うん、そうですよね、
うん、謝るも一緒で、うん、障害起きるじゃないですか、
うん、
で説明するときもやっぱりこうエンジニアの言葉で言うと伝わらないので、
うんうん
まあ、それはある意味こう変換しながら言うんですけど、
うん、
ちゃんと謝る、
うんうん、
で最善を尽くしたけど、
うん、
まあミスは起きてしまって、
うん、
次のアクションはこうだというところまでやっぱちゃんと調整して決めきる、
うんうんうんうん、
自分の糧にするっていうのもその失敗から学ぶというか、
うんうん、
失敗から信頼残高を上げることって実はできるんですよね、
うんうん、
なのでそこもすごい意識したことですかね。
もともとヨッシーはあれですよね、ウェブ業界に来る前は金融とかもやってた、
うん、そうです ね,
ね
大手外資系 SI やですね、
うん
うん、で金融システムやってたので、
うん、
まあある意味真逆にいたので、
うん
もうガリガリの WBS 弾いてましたし、
うん、
進捗管理もしてたし、
うん、
逆にその辺はあのよく SIR とかさ、
うん、
こうディスられるけど、
うん、
僕あんまり今そういうふうに思ってなくて、
うん、
その経験が特にこういうウェブ業界に来ると生きるなって思ってはいます、うんうん、
めっちゃ思いますね。
ね、
う
ん、そうですよね、
そうそう、あれを一回やっぱりカチッとした形で、まあ過剰であった、振り返ると過剰であったなと思う部分も多いけれども、一、うん、回過剰でもしっかり経験してるっていうのは、うん、まあ型をそこから崩せばいいだけなんで、
そうそうい
いですよね、
う
ん、
そう、
うん、
スケジュールとかね見るだけで、あ SI にいたんだなってなんとなく分かりますよね。
そうですね、う
ん、SI から来た人のスケジュールだなって感じることはある、
うんうん、そうですよね、
うん、
そうそう、だからああいう経験は間違いなくいきますよね、
いきますね、
あれをねこう過剰に引きずらなければ、うん、うまくこう適用していっていいところをこういいところにすればね、すごくいいと思いますよ、ね、
マイクロマネジメントとは違うからね、
うん、
そうではないから、
そうです、
ね、本当に現実味のある計画を立ててとかね、
うんうん、
結構リリースだとね営業にも影響することもあるじゃないですか、
そうです
ね、そこまでこう考えて日付を決めたりとか、うん、時間決めたりとか、
うん、
ちゃんとこう根回ししておくとか、
うん、
まあ、そういうのもあるので、うん、SI は、まあ、僕は4年半いましたけど、
うんうん、
4年半いた結果結構そういうのが学んだって感じですね、
うんうん、すげえわかる。あとさっきチラッと言ったラストマイルっていうの、
うんうん、
これあれですよね、一緒に働いてる頃に
臨読会したやつですね。
そうですよね、ソートワークスアンソロジーを読んで、
そうです
ね、その中にね1個のテーマで
第1章ですよね、
第1章でしたっけ、
もう一番初めだと思うな。
そうですね、うん、
これはすごい重要、
あれでしたよ、ヨシーさんと初めてコミュニケートしたのその本の話だった。
ああそうでしたっけ、
あなるほど、
これ読んだ方がいいよって渡されて、
うん、
1章だけ読めばいいからって言われて、とりあえず全部読んで
全部読んだ、うん、
でなんかまあ当たり前なんですけどね、やっぱり、うん、ラストマイル気にしようとかって、
うんうん、
でもやっぱりこんなになんか真顔でこれ大事だからって言われたの初めてなんで、
うんうんうん
うん、なんか意識高えなと思いましたやっぱり
それ意識高い関係ないで
しょやっぱあれでもやっぱ今でも使うんですよ僕も、ラストマイル、うん、なんかやっぱあそこに名前がついてるのはすごく重要ですよね。
あ、そうそうそう、う
ん、あれって細いタスクがいっぱいあって、
そう、
やることあるんだけど、でもなんか軽視されがちっていうね、うん、
そうだよね、
特に計画段階では
90% 終わってるって言うけど、
うん、
ジェンキンスできてないじゃんみたいなのってめっちゃあって、
そうそうそう、ありますね、
デプロイどうやんのとか、
うん、
デプロイの時どうやってサーバー1台落としてとかやるのみたいな話とかって考えられてないじゃない、
うんうん、
とか多いじゃない、
そうですよね、運用までね、
そうだから Mac で動いて 90% できましたっていうのはマジでやばいんで、
そうだね全然まだまだでしょって感じ、
そうそうそう、うん、
そうだからあそこに、まあ、当時一緒に働いてる時も本当に感じたけど、そこのラストマイルって言葉がチーム内にできたことですげえみんながちゃんとあそこを意識してやるようになりましたよ ね、
うん、
ねタスクの洗い出しもできるようになったし、うん、あれであそこの部分の、
むしろそっちの方が工数かかる時はあるから、
ね、ある
ん
です、全然ある、全然ある、
特にラストマイルでリリースが延期されると、
うん、
その経営層は一番納得いかないんですよ、
うんうんうん、
だってもう動いてるものができるんだもん、
うんう
ん、もうそうプロトタイプできてて、うん、僕も動いてるのにラストマイルで1ヶ月遅れるとかは、
うん、
本当に理解してもらえないから、
う
ん、ちゃんと事前に積んどく必要がある、
うん
うん
うん、それはそうですよね、それはその
通りですね、本当に、
ちゃんと、ね、運用経験とかがないとまあ出てこなかったりもするけど、
うんうん、そうですね、うん、
でその一緒に働いた時に結構印象なのが、うん、新人 のメンターをやってましたよね、
うん、そうやってました
ね、うん、あれがね結構僕のなんだろう社会人人生なんかを振り返っても名メンターだったと思うんですよ、
う
うん、同じくですね、
うん、ね、すごい目標設定とかも上手だし、うん、すげえワークしてたイメージがあって、うん、僕目標設定すげえ苦手なんですよ、自分のに対しても、
うん、
甘いにしそれで結構目標設定否定派だったりするんですけど、
うんうん、
でも唯一やっぱりヨッシーがあんだけワークするのをやってたのを見たから、なんかやっぱり自分は足りてないんだなってよく思う。
いや全然そんなことはないけどね、
う
ん、
あれ何こう意識してたんですか、なんかコツあるんですか。
そうですね、まあ、リスナーの人にちゃんと伝わるように言うと、
うん、
すごい特殊だったのは、うん、新人の方が圧倒的に技術力が高いんですよね、
うん、
高かったじゃないですか、
うん、もう超優秀な、
すごかったです ね、
ね、その
おそらく2年ぐらい前の話だと思うので、
うん、
その時の僕も全然技術力もなかったし、
うん、
ある意味その技術メンターではないので、うん、そこはもう割り切ってたんですよ、
うん、
なのでまあそういう話で言うと技術力が高いのがメンターであるわけじゃないので、
うん、
そこはそういう前提がいいと思いますね、
うん、
でじゃあ何を目的にしてたかっていうと、とにかくその新人を伸ばす、
うんうん、
というかそのもう敷地を超えてもらう、
うん、
そこに尽くすっていうのがまあ全てですね、
うんうんうん、
で特にやったのは結構目標設定とかって得意なことを伸ばそうとするし、
うんうんうんうん、
得意なところにこう延長上にある目標を設定するんだけど、
うん、
基本それはほっといてもやるし、うん、できちゃうので、
うんうん、
あまり僕は関心はなくて、
なるほど、
逆にこう苦手だなと僕が見えたりするところとか、
うん、
あのここは今変えておかないとまずいなってところに対して目標を基本的には立てる、
うんうん
うん、
あとは、うん、できるだけ小さな目標、まあ、これもフィアレスに書いてあるんだけども、
うんうん、
まあ、小さな目標を立てて、
うん、
まあ、達成感を得ながらこうだんだん大きくしていくっていうのは いつも意識していたかな、
うんうんうん、なるほど。苦手なところをこう相手にこう認識させてフォーカスさせるじゃないですか。なんかこうどうやって動機づけしてたんですか。そのやっぱり人間ってこう苦手なことをこう目標設定して、うん、あのやるのってやっぱりちょっと心理的な抵抗もあるじゃないですか、
うん、
でもそれをこう、いやそれは必要なことでそれを伸ばすともうさらにいいことがあるっていうのをこう多分メンター側からしっかり伝えてあげる動機づけが必要だと思うんですよね、
うん、
ただやれって言ってもなかなかできないじゃないですか、
うん、
なんかそこはどんなコミュニケーションだったん
ですか。うん、そうですね、まあ、でもまず一回やってみてっていう感じで、
うん、
ある意味そこは半分強制かもしれない。
あ、なるほどなるほど、騙されたと思って、
うんうん、今回の例で言うと、うん、そのまあ、ブログを書いてみてみたいな、会社のブログを書いてみてみたいなのは、うん、そんなに本人乗る気ではなかっただろうし、
あ、なるほど、
あまり関心もなかったし、
うん、
そのあまりその自分の名前というかスキルを他のメンバー、
うん、
一緒に仕事しないメンバーに知ってもらうことにあまり関心がなかった気がしていたので、
うんうん、
そこはやってという感じで伝えて書いたことによって、
うん、
まあ社内であの記事読んだよとか、
うんうん、
まあ、輪が広がっていくわけですよ、
うんうん、
まあ、そういうところをまず感じてもらいたいので、うんうん、1回目はそこまで動機づけ案外しないかも。
あ、じゃあ逆に言うとその詩の中でそれが間違いなくあのいいことにつながるって自信があったから、まあ、進めたって感じなんですかね。
そう、本当にそうですね、
うん
うん
うんうん、あとあれですね、やっぱヨッシーさん見てて思ったのはヨッシーさんもなんか一緒になって課題設定を自分にしてたような気がしたんですけど、
よくご存知で、
いや意外と席近かったんですよ、気づかなかったかもしれないですけど。
そうですよ、ね、近かったよね、近かったですね、
うんうん、
うん、それはその通りで、僕も、メンターだけど、
うん、
ワンオンワンするときに僕の目標を提示してました、
うん、それはすごいですよね。やっぱ向こうからしても普通ってやっぱなんかちょっとした上下関係みたいなね、
うん、
新人だし先輩だしっていうので、うんうん、なるけど、まあ、そこでなんか、あ、この人と一緒にチャレンジしてみようってすごいうまいやり方ですよね、
うん、
それもあんまり聞かない、
そうなんですね、
独自性がありでもすげえ良さそう
ですね。そうかもしれないです
ね、
それこそその新人の子ルビーがめっちゃ得意で、
うんうん、
で僕全然ルビー書けないけど、まあ、仕事では使ってたので、
うんうん、
逆に僕がルビーの教えてあの本を教えてもらって、
うんうん、
それを読んで、
うんうん、
いつまでに何章まで読んで、
うん、
その説明できるみたいのをコミットしてましたね、
うんうん、あ、それは吉野から持ちかけたんですか。
僕はもう自分で、
うん、
まあ、意識高いその週に1回の会で、
うん、
そう目標立てて、
なるほど、
これを言おうと思って、
はいはい、
もうだって
もともと持った目標を宣言した、
うん、 ヨッシーさんのルビー汚いですねって言われますから、
ね、めちゃくちゃストレートに言う人でしたからね。
そう、普通に言われるので。でもそれありがたいじゃないですか。
そうね、
うん、そうそう、う
ん、意識高い、
うん、意識高いね、うん、でもさ、メンター側が目標提示しないのもおかしいじゃないですか。
いや、そう、いや、
その発想がすごいんですよ。
そう、それがすごいと思う。
なんでこう、うん、上に上にっていくのかじゃなくて、うんうん、相互メンタリングっていうのが結構やっぱ重要なんで、
う
ん、
いや、そうだと思う、本
当に。ペアでね、うん、成長しないといけないから、うん、僕がマネージャーにその目標設定して、うん、で、新人は僕に目標設定するんだと、うん、こう相まみえない部分が絶対あるので、うんうん、あんまりそれはワークしないんですよ。
そうだよね、う
ん、
フェアじゃないよね。
フェアじゃない。
ね。
うん、
何様だよって感じだよね。
そうそう、
勝手に設定だけして、うん、お前はどうなんだ。
ほら、師弟関係って、まあ、まさにそんな感じですよね。
うんうんうん、うんうん、
本当に一緒に成長するって感じだと思います、
うんうん、すごい。
そう、僕はすごい見習ってますね、ここは。今のチームマネジメントもそうしてますね。
あ、本当、
うん、まあ、僕に目標を立てるっていうやり方ではないですけど、うん、何か問題が起きた時に頑張ってねってこうほっぽろかしてしまうと、うん、やっぱりメンバーって嫌になるんですけど、うん、一緒になって考えるんですよ。その割り振れる時間は少ないかもしれないですけど、ここどうなったのって言って、うん、あ、これこうなんじゃないのって言って、じゃあ僕も調べるからって言って一緒にやる、その時間ってやっぱりさっきの信頼残高の話もそうですけど、そのメンバーがこう業務に対してのモチベーションってだいぶそれによって違うなっていうのはすごい感じますね。
そうですよね、まあ、あの人はなんか指示するだけの人だって言って誰もいい気はしないですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、相互メンタリングはちょっと、うん、すごいと思う、
うん、でも最近はね、うん、そういう機会あまりなくて、
うんうんうん、
やってないんですけどね、
うんうん、
いいですよね、
うんうん、
重要だと思います。
そうだわ、これはちょっと僕は反省しないといけないわ。
いや、でもね、得意じゃないですか、うん、ワンオンワンとか。
ワンオンワンは得意なのかもしれないですけど、目標設定苦手で。
ああ。
自分も他者も。うん。まあ、期待値を整えるのは得意な方だとは思うんですけど、あなたに期待していて、まあ、この1ヶ月、ワンオンワンを通じて、まあ、短期的な、すれ違いはないようにするのを繰り返すっていうスタイルで、なんとかやっていて、まあ、それはそれで一つ最近は、やり方としてありだから面白いのかもな、ちょっと思うこともあって、うん、まあ、それをちょっと、なんか体系化してみたら面白いかもと思うところもあって、 あえてそのガチッとした目標を立てずに、
うん、
その柔軟に常に目標、というか期待をずっとお互いで保ちながらやっていくっていうスタイルをやってみたいなと思うんですけど、でもやっぱその適切に目標設定するっていう力がやっぱ難しいというのはすごく思うので、それはなんか才能ですよね。
目標を立てるときに、
うん、
自分がどうなってたいっていう目標じゃなくて、
うんうん、
ね、もうちょっと外部的な要因で、
うんうん、
例えば1ヶ月後に、
うん、
その例えばスカラだったらスカラの有名な人が、
うんうん、
その新人のことを知っているみたいな目標を定義するんですよ、僕は、
うんう
んうん、裏側で、
うん、
その自分がどうなってるじゃなくて、
うんうん、
誰が誰を知っているとか、
うんうん、
誰が誰のことを褒めているだろうみたいな、
うん、
結構そういう外部的な目標を立てた上で、
うん、
ブレイクダウンして、
うん、
その目標を立てるみたいな、
あ、なるほど、
ことはちょっと意識する。
あ、それってなんかこう外からっていう要素、まあ、重要も重要っぽいですけど、なんか何なんだろう、何か自分たちその目標を立てる側とその見る側のメンターメンタリング以外の、なんて言うんだろう、その評価を定義してるみたいなのがいいですかね。そのあの人のことを褒めてるっていうのは、その一つ褒めるだけの何かを考えないといけなくなるので、それがいいですかね。
僕の個人のその週1回の目標設定で言うと、例えば、まあ、あの人は AWS に詳しい人だってって認識されるみたいな大きい目標は実はあるんですよ、
うん、
じゃあそのためにどうするかみたいな感じでこうブレイクダウンして LT をするとか、まあ、実践投入するとか、ブログ書くとか、まあ、そういうようなことをブレイクダウンだから、結構根底にあるのはその外側の目標だったりする、
うん、それってあれなんですかね、承認っていうところは結構重要な要素になるのかな。
どうなんだろう、僕はすごい承認好きだし、
うん、僕も結構好きですよ、
必要だとは思って、
うん、もちろんそう
だと思います
、うん、
だからこそ特にこう承認欲求がない人もいるし、
うんうん、
アピールが下手な人もいるんだけど、
うん、
すごいそれは損するので、
うん、
承認は得るものだし、
うんうん、
アピールはするもの、
うん、
特に日本人はアピールあまりしないなと思いますけど、
うんうん、
まあしてほしいし重要だと思う、
うん、そうですよね、うん、僕もその まあ、どっちの言い分も分かるって感じなんですけど、うんうん、やっぱりその承認欲求って僕はすごく大事だと思うんですよ、うん、やっぱり人間の結構根源的なものにあると思っているので、うん、まあ、それをうまくこう活用する。で結構やっぱ日本人なのか分からないですけど、承認欲求なんかちょっとね、醜いものというか、うん、それこそアピールとかも含めて、あの人アピールしてとかって言われたり、ね、標的になったりとか、もちろん過剰なものはダメですけど、
うん、
なんかそこはもったいないなすごく思ってて、なんかもっとストレートに今言ったみたいに本当にある承認というものを目指してやっていくっていうのはすごい原動力になりますよね、うん、
なんかこうね、いやらしい承認は良くないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくてこう、まあ、グラフとか可視化して、うん、もう誰が見ても明らかにこれは成果だと、
うんうん
うん、いう感じで見えるんであれば、うん、それをアピールしないとね。
そうですよね、うんうん、正しいものを正しく見てもらうっていうだけですよね、
うん、結構そういう人ほど自分は評価されないとか言うんですよ、
うん
うん、それはアピールしてないからだよって、うんうん、いうのはちょっとあるかなと思いますね。
そ
う
です
ね、
結構それでやっぱもったいないなっていうケースは
もったいない
見ますよね、
うん、すごくもったいないです、
うん、僕は逆に逆ですからね。僕はどっちかというと承認欲求全くないので、
うん、
別に誰に何と思われてようがいいんですよ、
うん、
で僕なんでアピールをしないかっていうと、
うん、
あのアピールすることによる被害があるんですよ、
う
ん、少なからず、
うん、
だからそれが嫌なんですよ。それがめんどくさいんですね。それだったら別に現状に満足いってなくて変えたいんだったら僕はアピールすべきだと思ってるんですね、
うん、
なんですけどそこまで嫌でもないし、
うん、
別にそこまでそんなにすごい待遇を求めてるわけでもないし、でそれをしたことによって僕にそんなにすごい得があるとも思えないっていうふ
う
に思ってしまう。そのマイナスとプラスで結果、ちょっとだけプラスが勝りますよぐらいだったらなんかなっていうふ
う
に感じちゃうんですよ。
なるほどね。そういう人のパターンってあの結構向上心とどうやってって結びつけるんですかね。あのもちろんそれが直結しないパターンでいっぱいあると思うんですけど、うん、結構僕はやっぱり承認欲求が一番手っ取り早いと自分の中でも結構思っていて、
僕は一番は責任感ですね。
お
だからその、うん、何かをやらなきゃいけない自分がこの役割であるっていうことの責任です、う
ん、ああすごいですね。それはこう与えられた責任
を与えられた責任でもそうです。
あ全うできる、
はい、
だからあなるほど。ここからでもそひょっとしたらこうナチュラルにあるものなのかもしれないですよね。
そう
僕とかはそこが与えられた責任に対して全うしようっていうのは前もなんかポッドキャストの時に言いましたけど、あの人を裏切りたくないから全うしようとしか思わないです、うん、
ああ
自分の与えられた役割っていうより与えてくれた人とか、う
ん、あるよね、
うん、だから人と僕はどっちかっていうと、
うん、
あのタイプ的になんですけどね、人とかやっぱりつながりがを重視してるんでしょうね。そこは
多分承認欲求っていう言葉のね、
うん、
ニュアンスが悪すぎる
のがあって見て見てみたいな、愛して愛してみたいな、
そうそうなんだよね。でもさっきほら機会結構それをやることによって新しい仕事の機会をもらえたりすることもあるし、
う
ん
う
ん、
それはそうですね。
何かあった時にあの人に声かけてみようみたいなのって、
う
ん
そうですね、
ある程度こうオープンにアウトプットして承認得られないとないから、
うんうんうん、
逆にプラスは結構あるんじゃないかなとは思うし、
うん、
まあ関心がないのはまあいいとしても、
うん、
アピールが苦手な人に関しては、
うん、
そのメンターがアピールをしてあげる、うん、変わって、
それはマネジメントの役割だと思いますね、
う
ん、やっぱり、
うん、そうですね。
それはすごいその例の、
うん、
その育成の時はやっていた、
うん、
僕がもうマネージャーみたいな、その芸人のマネージャーみたいな感じで、うん
はいはいはい、
彼はこんなことができるからすごいんだよ、うん、使ってくれみたいな感じでやっていた、
うん
うん、素晴らしい。
もうマネージャーそうあるべきですよね、うん、本当にね。
そう思います。
その人をいかに最大限輝かせる方法をこう考えてあげて、
う
ん、
そうそう、
うん、それをこう支えてあげるというか、
マネージャー偉くないですからね世話焼き、ね、世話焼きなんで、
うんうん、
本当に
別に偉いわけではないです
ね、うん、全く偉くない、
うんうん、一つのロールとして素晴らしいと思いますけどね。
そうそう、
うんうんうん、
そうそう、
なるほど。確かに多分そのあれじゃないですか、そのメンターメンティーもうこのポッドキャストたまに聞いてるという、
ああ聞いてるでしょうね、
う
ん、
そうですね
メッセージあります
いやいや、
お父さん見てる的な
そんな年違くないけどねまあでもね、僕たち老害って言われてますからね。
そうだよ、本当だよね。でもあれちょっとあれだね、次会った時ちょっとあの絞り出さないとね。何かというとその LINE で、
そうですね、
この4人でそのメンティーのこと4人でやってる LINE があって、あの僕らのポッドキャスト聞いて、
はい、
ちょっと今回のポッドキャスト もう老害ですねって言われて、もう僕の中では老害っていうワードがもう一番敏感に他の年になるとね、
そうだね、
そうそうそう、
やばいからね、
やべえってなって、何がやばいってもうどれが老害発言なのかが分かんなくてやばいっていうのをずっと言ったけど教えてくれないっていうね。
そうだよね。
でもヨッシーさんなら分かるって言ってましたね。
いや分かんなかったんだよね。
やばい、だから3人とも老害なんだよ。
まあ僕も老害だと思います。
お前ちょっと次本当教えてください、土下座しないとダメだわ。そうですね、どこでしたか。
本当だよね、
ランチをおごって。
まあやっぱこうね、意識高く保ってさ、老害って言われないようにしないと。
そうなんだよね。
そうですね、
そうそうそう、
僕楽する気全くないから。
すごいな。
ちなみに冒頭で言ってた睡眠時間の管理なんだけどさ、何時間睡眠なの。
いやでも僕はその自分が悔しいなと思うのは、ショートスリーパーじゃないんですよ。
あ、
だからすごい眠い日もあるし、土日とか寝ちゃうこともあるから、うん、それは本当に残念。だけど世の中にはすごく楽なものがあって、うん、みんな時間はお金で買えないって言うんですけど、
うん、
健康ドリンクは買えるんですよ。
やべえの出てきた。やべえの出そう。
うんうん、で、まあ、当然体って慣れてくるじゃないですか。だから100円ちょいのリポディで、
うん、
まあ、寝れなくなっていた時から、うん、今でこそ700円とか800円ぐらい投資しないと寝れなくならないんですけど、うん
う
ん、
カフェインがな体慣れちゃってね。
そうそうそう。でもそれで例えば900円の健康ドリンクマジで高いけど、
うんうん、
それ飲んで徹夜できるなら、
うん、
半端じゃないじゃないですか。
何ですか。
半端じゃないじゃないですか。
成果が成果が半端じゃない。
そうだね、それで、まあ、人が寝てる時間のね、そこを、
そう、
うん、
それでブログ1本かけたら、うん、900円以上の価値あるじゃないですか。
ちょっと、うん、あれ毎年ちゃんと健康診断行ってる？
僕ね、うん、オール A なんですよ。
あ、マジでか。くそ。
僕お酒飲まないのに肝臓引っかか
った。世の中理不尽すぎるでしょ。
確かにね、
平等だな。
僕のお腹多分コーヒーでできてるんで真っ黒のはずなんですけど、ね、まあオール A ですね。
すごいね。だってそう、なんか話してる時も昨日徹夜したんだよねとか普通に平日に
本当ですよね
言ってるじゃないですか。で聞いたらアニメ見てたとかっていう時もあるよね。
まあそういう時もありますね。それも
そこも全力だよね。
アニメの話もすると、
そう、それそうだよね、うん、
トレロにチケットをね、まずアニメのタイトルで切るわけですよ。
はいはい、やべ、
もう見てたいぐらいですけど、
うんうん、
でそれだけじゃダメなんですよ。
うん、
トレロにチェックボックスって機能があって、
うんうん、
チェックつけられるじゃないですか、はい、チケットの中にね、それにストーリー12話なら12話ってちゃんと入れるんですよ。
ああ、なるほど。バー出るもんね。
そう、で、バー出るじゃん。
うん、
それ半端なくて、可視化がやっぱ大事なんで、うん、で、ポチポチ押していくじゃないですか、
うん。
で、30分に1回1個増えるわけじゃないですか。
うん、
で、中毒になるじゃないですか。
うん、
で、繰り返したら朝になってて、うん、
ちょっとね、
トレロのタスクダーンになってるんですよ。
中毒になるのはどっちなの？アニメになのか。
グラフの
プログレスか。
そういうとこあるでしょ。
ない、普通の人ない。
いやいや、インフルエンジニアはみんなグラフ好きですからね。
まあ、グラフ好きだけども、グラフを満杯にしたい欲求で。
そうそうそう、
だってあれだもんね、スラムダンク
101話ですよね。
そう、いや普通スラムダンクを、はい、そう読んだことがないって言ってて、
ああそうです、
ね、まあ、珍しいじゃないですか、
うんうん、
もう世代的にだいたいみんな読んでるから。でまさか僕アニメ全部見るとは思ってなくて。まあ、漫画ならまだ、
まあ確かに自分で制御できますからね。
そうそうそうそう、
時間はあれば、
まあ、101話を早送りとかなしに1週間半で見たんですね。
あれ、その間ブログ書いたんですか。
ブログも書きますし、ほぼ寝れなかったですね。というかアニメ長いんですよ。本当に長いじゃないですか。
アニメ普通に長いよ。
あとハマってきちゃうと、うん、やっぱこうオープニング聞きたくなっちゃって、
けなるんだ、そこ飛ばさないんだ、
漏らさず聞くんで。
そうだよ。アニメとかさ、結構あれぐらいに100話とかになると割とどうでもいい回とかあるじゃないですか。
ある
ね、もう何も起きない回
あるある、
もう休みの回みたいな、
ダムダムしてる回あって、
うん、ダムしてる回
プロダクティビティ悪すぎだろと思った
けど。そうだよね、うん、もう話数稼いでんじゃねえかみたいなね、うん、漫画の少ないけど、
うんうん、
計算しましたよ、 50.5 時間
を1週間半。
そうだよね、
だからもう10日で終わったら 5時間。
あ、そうそうそうそう、本当にそんな感じ。
でも言ってたよね、そのぐらい
言ってた。
1日5時間ぐらい見てたよね。
大概毎日日を見て、あ、朝だって感じだったな。
すごいな。
でも一応言っておくと、
うん、
はい、
僕は結構パラレルが好きというか、アニメ見るだけに全力尽くすのができないんで、
は
い、例えばそのご飯食べたり、そのスラック見たり、 なるほど、洗濯物畳んだりとか、
はいはいはい、基本
運動したりとか、スクワットしてるとか、うん、基本的にその精神をあんまり使わないものは何かやってると思う。
あ、なるほどね。まあ、そこはやっぱ完全に無駄にはしないんだ、
うん、無駄にできない、
夜2時から夜9時4時とかの間何やってるんですか、見ながら別のことって。
確かにそんなやることある、並行して、
うん、
並行してそんな毎日毎日並行してやることなくなってこない？
まあね
服畳み直すとかかな
握力を鍛えるとかやってるんですか？
まあね、筋トレ大事だから、ね、か
トレーニング系はいくらでもいけるか、
うん、やれるかな。でも最近そんなにやってないけどね、うん、まあ、結構でもいいと思う、アニメとトレーニングとか、うん、
まあ、そっかそっか、確かに別に集中ね、どっちか完全に集中しなくてもできるもん、
ね、あとはあれですね、パワポってかキーノート作ったりすることあるかも。
ああそうだ、あ、じゃあもうそれ結構がっつりパラレル
だ、ね、なんだこう画像操作探したりとかさ、デザイン作ったりとかは
結構そんなに集中しなくていいや
つ、ね、適当にやったりするときはあるかも。
すごいな、すごい、全く無駄にしないな、
時間がないんですよみんなね。
ね、あのプライベートの話だけど、子供もいるじゃないですか。
子供もいます
ね、うん、一児の父。
でもそれは一番のプライオリティだから。
そうだね、
基本的には
どこもしっかりやってる感じするもんね、
うん、すごい遊んでますね。
ね、
うん、可愛いですからね。
なんかさ、全然無駄に、この時間は無駄にするみたいなこうシーンあんの？ただなんかゴロゴロしてるとか。
ゴロゴロ
あんの？
ゴロゴロってどうやってすんだろうなっていう
やり方
知らない感じですか？
なるね。じゃあハウトゥーだけ教えてあげれば、ね、本気でやってくれるかな。
ベッドに横になるじゃないですか、
うん、
左手に Kindle あるじゃないですか、
うん、なんで、まあ、まあまあ、はい、
まあまああるケースもあるかな。
その話せないし、うん、携帯持ってるじゃないですか、
うん、右手に。
そうそう、
こういう両手に何か持ってる。
そうそう、でハテブの後で読むのタグが溜まってるから読むじゃないですか、はい
は
い
は
い、
うん、
で気づいたら寝てるじゃないですか。
うん、
寝落ちしてる。
寝落ちしてる。そう、そんな感じはある。確かに。どうやってゴロゴロするんだろう。
いやでも分かる。僕もどっちかっていうとやっぱ一般的な世の中から見れば意識高い系なんですよ。うん、最近もちょっと友人に、うん、なんでそんな行き急いでんのってすごい言われて。
言われる言われる。
何するにしてもなんか無駄にしないことが大事みたいな。うん、通勤中もなんか記事読んだりとか、
う
ん、なんかぼーっとすることとかないのみたいな。言われて、
ね、宮さんに聞きたいよね。
いやだって人生そのものが無駄だから
違う違う
違う違うでしょ
でかい隠れてきたら
僕らは価値を残すために生まれてきてるからね。
いやだって死んだらは一緒ですよ
いやいや死んだ時に誰がどう思うから目標設定だから
そうなるんだ、すごいね。
あの人がいてよかったって思われないとさ。あ、
なるほどね。
でも何もしなくてもあの人いてよかったと思われると思いますよ。
いや、そこがね、
そこの質の違いが、
うん、ブログの記事やっぱ残さないといけないじゃん。
すごいよね。ちょっとあれお葬式ちゃんと全部印刷して持っていくわ
マジで、
うん、
入んなくなっちゃう
すっげえなんか積んでんなみたいな。
一応ハテブスの順番にしてねじゃん
これ一番いいやつで優先的に読み方みたいなね。
そうですね、
確かにそれ
すごい、
ね、そうだね、いいねそれね、死ぬ時の目標。
そうっす。
なんか食事とかどうですか？食事の時間って短くしたいとかありますか？
は
い、
ああ。
僕がまさにそうで。
わからなくはないかも。まあ僕はなんか効率とかっていうよりはそんなに食事重きを置いてない感じ。
あ、そうそう。僕もそうなんです。うん、本当にそうで。
それが
何でもいいし。
そうそうそう。
早い方がいい。
あ、そうだよね。めっちゃ顕著だよね。
顕著。
何でもいいの
顕著。食に興味がないから、
うん
う
ん、
そうそう。今日何食べたか覚えてないぐらいの感じ。
奥さんに怒られそう。
まあ、家のはね、
ああ覚えて
食べて覚えてるけど、うん、昼とか覚えてないし、
うん、
てか松屋でいいじゃないですか。
まあね、美味しいからね、
うん、そうそうそうそう、
うん、やっぱ食べながらなんかスマホで読んで、
そうそう本当、うん、でもまあツイッターとかね、うん、やっちゃうと生産性悪いじゃんって言われるけど、
うん、そう、あの一番すごいのが僕やっぱいろいろ普段からかかったものが、うん、僕本当にあの割り込みとかに弱くて並行苦手なんですよ。なんかやるときもガッてやるので、なんか意識的に SNS とかその LINE とかを見ないようにしてるんですね。僕今あのサファリのコンテンツブロッカーで Facebook と Twitter をあの見れないようにしてるんですけど、
なるほどね。いやそれ自制心ゼロじゃないですか。
そうそう、絶対あると見ちゃうから、もうそこコンテンツブロッカーのオフにするのめんどくせえから見ないとこぐらいにしとかないとダメだから、
うん、
っていうのもあるんだけど、なんかどんな時でもヨッシーからはすぐ返事が来るんですよ。
そうですよね。
僕めっちゃ返信遅いでしょ。
返事だって来ないから、
ね、そうでしょ、そうそう、あれはもう結構ああしないともうなんか人生回せないというかになっちゃってんですよ。
うん、
それも全部割り込みとかもなんかやりながらやってるから。
確かにね、今スラック見てる、スラックのチャンネル、チャンネルじゃなくてあのチーム、
うん、
ね、8個ぐらいあるし、フェイスブックメッセンジャーでしょ、
うん、
まあ、あと SNS、LINE でしょ、う
ん、ツイッター、
うん、ツイッター、あとワンテッドリーのシンクとか、
はいはいはい、
まあ、基本全部立ち上がってるかな、
うん、それがすごい。え、それ本当にもう通知来たらすぐ見んの？
見ない。あ、で、あ、じゃあその話しましょうか、
うん、
とその1個は、まあ、ポモドーロですよね。
あ、そうだそうだ、
ポモドーロの話と、うん、もう1個はやっぱこのスマートウォッチですね。
あ、はいはい、そうかそ
う
か、
うん、まあ、まずじゃあスマートウォッチの話すると、うん、僕はペブル使ってるから、
うん、
まあ、それは何でもいいんですけど、うん、ブルッとくるじゃないですか、
うん、
でペブルとか特に解像度が悪いんで、
うん、
最初の10文字ぐらいしか見れないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、でそれで判断してすぐに見るべきかは判断する。
そっか、人の名前とか、
う
ん、
そう、うん、でも基本見なくて大丈夫だから、
うん、
というか何を言ってるかというと、ポモ道路25分仕事して、
うん、
5分休憩してなんで、
うんうん、
25分最大待ってもらえるのであれば、次のポモドロに回しちゃうんで、
あ、なるほど、
あのそこはちょっと見て無視しちゃう。
なるほど。
で、まあ必要だった場合はポモドロ止めて、
うん、
そっちに対応する、
うんうん、
だから難しいのはそのポモドロの次の25分で、
うん、
もう一気にレスするポモドロにしちゃうんで、
あ、
そこでスラックも全部バーッと見て返事するし、 LINE も返すし、メッセンジャーも返すしで全部ガーッとやる感じ。
なるほど、うん、あ、そっか、だから25分とかのタイムラグはあるんだね。
けど、ほぼ意識したことはないはず。
うん、ない。
早いと思います。
早いと思う。うん。
まあ、それは、意味はないよね。仕事してないからね。
そんなことはないでしょうよ。してるし。
集中力全然僕持たないから、
うん、
コモ道路もう4年ぐらいやってるんだけど、
うん、
それがないと本当に、1時間とか持たない。
コモ道路は結構やっぱハマってる。まあ、4年やってるってことはね。
まあ、
もうだいぶ自分の中にはまってるって感じなんです
ね。家でもやる、家帰ってすぐポモドーロつけちゃうので、うん、
はい、
あ、てかそれやらないんでしたっけみんな。
はい、
もしかして家にタスクボードとかあります？
トレロがあるからね。トレロ
家でね。え、お風呂とかもポモドーロなの？
お風呂だから、そういうのはそのいわゆるそういう系のをまとめてやる。
あ、そっかそっか、身支度的なやつで25分でいろいろやるとか。
食事できたよ、あと13分待っては普通にありますね。
すごい、マジ最適化されてますね。奥さんの理解やばいっすね。
やばい。
確か奥さん理解すごいよね。
確かに
会うたびに思うけど、なんか
それはちょっとある、
うん、感謝した方がいいわ。
本当です
よね。奥さんには
本当ですよ、
ね、なかなかそこを認めてくれる人っていないと思う。
本当、
うん、
ポモ道路でも重要だからね。
お、奥さんも言ってるんですか？
言ってないです。
あ、理解してないです。まあ、多分分かってんだよね。
いつものあの25分のやつでしょって感じ
か、うん。名前は分かんないけどって感じ、
ね。分からないけどね。
すごいと思う。
一個だけ、じゃあそのポモ道路で、
うん、
その、まあ、ポモ道路やってる人はいっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
はい。で、いろんな話もあると思うけれども、僕がすごくこう、独自で工夫してやってるのが一個あって、
うん、
それは多分皆さんの、その、正しい方向と逆に言ってるけど、
うん、
コンテキストスイッチを挟みまくる。何かっていうと、
うんうん、
25分のポモドーロで5分休憩したら、
うん、
その次の25分で全く違うことを絶対にやるんですよ。
ああ、はいはいはい。なるほど。
だからプログラミング書いていて、次の25分いきなりこう記事を執筆したりして、
うんうんうん、
で次の25分いきなりミーティングして、次の25分は本読んだりする。
あ、なるほど。
普通はそれは多分ダメだし、うん、コンテキストスイッチが入るから、
うんうん、
何やってたか忘れるって思うんだろうけど、
うん、
それはあえてやっていて、
うんうん、
でそれは結構その、なんて言うんですか、収穫低減の法則っていうのがあって、
うんうんうん、
その果物とか野菜の収穫がこう右肩上がりに同じ比例して取れるわけじゃないんだよと、
うんうん、
2年ぐらいうまく取れたら3年目は取れなくなるっていうのがあるので、
うん、
その何かっていうと、そうですね、小学校の時間割のことを思ってほしいんですけど、
うんうん、
あれって国語の次体育だったりして、
うん、
次算数だったりするじゃない、うん、
連続しないですよね。
そうそう、であれって確か何かの研究でもう成果が出ていて、
うん、
月曜日は全部国語、
うん、
火曜日は数学ってやったら成果が全然出なかったっていう統計があって、
うん、
あれは意図的にコンテキストスイッチを変えて、
うん、
ゾーンに入る、
うん、
フローに入る、
うん、
ことができるんですよね、
うん、
なので僕もそれをやってる、
うん、まあ、あれですかね、使うこう脳みその場所を変えて休めながらやるみたいな感じなんですかね。
おそらくそうなんだと思う、
うん、
まあ心機一転と言いながら25分なんだけど、
うんうん、
それを常にやっている し、結構マルチタスクなので僕自身が、
うんうん、
その方が 結構進捗も出やすいっていうのはあるかな。
なんかそれこそ25分プログラミングやっててすげえ乗ってるなっていう時でもちゃんと、まあ、ちゃんとというか自制してやる。
本当に乗ってる時は確かにそのポモドーロがね、うん、邪魔ってなる時はあるから、うんうん、正直それはガチガチではない。
あ、なるほど。
やってしまうことはある。
ありにしてるって感じか、
うん、けどまあちょっとこう席を立ったりとか、うんうん、歩いて伸びしたりとかはする、
うんうん、なるほど。それはなんかやっぱ言いますよね、ポモドーロの5分っていうのを完全に休めることに使いなさいみたいな。
そう、
なんか元々の本で書いてあるのかな、
う
ん、
乗ってるっていうのは、
うん、
その自分がそう思ってるだけだから、
うんうんうん、
乗ってないかもしれないから、うんうん、まあ、休憩挟むかな、
うんうん
うん。まあ、特にねバグが取れないとか、
うんうん、
うまく書けないとか、
とかね、
っていう時は逆にコンテキストスイッチ入れた方がいい、
うんうん、
とは思いますね。
確かに。なるほど。
これ結構僕最近みんなに帰れって言うんですけど、
うん、あの
夜、
はい、夜、うん、残業最大2時間までにして帰ってくださいっていう話をしてるんですよ、
うん、
で結構みんな頑張っちゃうんですよね。
そう、ほっとくとね。
そうなんですよ。
うちの会社の人みんなそうだよね。
なんかもうちょっとで動きそうなんですってみんな言うんですけど、
うんうんうん、
絶対動かないから帰っていいよって言うんですよう
んうん、うん、
で大抵の場合動かないんですよね、うん、なんかちょっと今なんか動きそうみたいなこと言ってる時って、
うんう
ん、なんかすごいそれに似てるなと思って今のって、うんうん、乗ってる風に思ってるだけ、
うんうん、自分の中ではいけそうっていうね、うん、
まあそれありますよね、うん、確かにね、うん、ずるずるいっちゃう。
そうなんですよね、
まあ、やっぱり休息は大事ですよ、うん、すね、あのごめんなさい、意識高い人の前で言うあれじゃないけれども脳を休めるというのはね。
そうですね、
やっぱり大事かな、うん、
いや、ちなみに言うと僕は結構ぼーっとしてますよ休日。
あ、そうなんだ。どん家の中でぼーっとしてみたいな。
家の窓を開けてベランダに半分顔を出してそう遠く見ながらぼーっとする
それね、なんかねやばいよね
その時は
大丈夫
何を考えてるの？
何も考えてないです。あの僕もともと目がすごい悪かったんですよ、
うん、
で遠くの緑を見なさいって昔から言われて、あ、
よく言うよね。
で遠くを見るのが結構癖になってる。
あ、なるほど。習慣化されてるみたいな感じなんだ。
はい、その時はもう遠くを見ることだけに集中力を費やしてるんで。
あ、逆に集中力それについてるのかもね。
ああ、どうなんでしょうね。
逆にね、
うんうん、なかなかできなくない？
できない。
で山だけを10分見るとか辛いよね。
目標設定してますそれ
山を今日は何分見る？
何のために、いや、何のために見てるかっていう目標設定で
やばいね。山の変化をこう捉えるみたいな。
ああ、それすごいですね。うん、
この目で、
この目で
確かに
変化を感じられるようにな
ってね。すごいじゃない、うん、
機微な変化を。
すごい。
そこに目標設定を持ってくればいいの
すごいって言ってる時の目やばいです伝わらないと思うけど。
そうですね本当にもう今回ちょっとあの、うん、さっきヨッシーさんから言われてやってみようかなと思うんですけど、
うん、
あの写真撮ってあげてみたらいいんじゃないかっていう話が、この風景を。
そう、今からポッドキャストやりますとか、
はいはいはいはい、
今から収録するよっていうのを、
あ、はい、ね、あ、ツイッターとかでね、
ハッシュタグつけてね、
はい、やりましょうよ。
せっかくゲストが、
そうそうそう、
まあ、僕は大したあれじゃないけどね、
そう、
せっかくなら撮りましょうよ。
そうだね。
その時ヨッシーさん、あの目やってくださいよ。さっきの目、
死んだ目意識低い人を見た時の目
無駄な時間を過ごしてる人を見た時の目やばいよね
伝わらないでしょ写真で。
そうだよ、
しかも再現不可能だからね
やばいね。確かに。そうだよね、そのツイッターでもっと発信したらいいのにっていう、こうアドバイスをヨッシーからもらったよね最近ね。
だって忙しすぎてツイッターできないじゃないですか、
うん、
そんなわけなくない、まあ、つぶやきですよ、つぶやき
片手までできんじゃんってやつだよね。
そうそう、ブログ、まあ、できないのはねちょっとわかる、
うんうん、だけど結構時間かかるからね。
ツイッターできる、
そう、今ね、あ、でもそっちもあんまりか、まあなんかそうだね、やっぱスラック、チームのスラックの方に書くことがやっぱり多いから、
奮法とか、
ね、も含めて、そうそうそう、
うんうん、
みんなちょっかい出したりとか、
そう
っ
すね、
そっちにエネルギーがいっちゃってるっていうね。
まあでもね、それは重要ですよね、
うん、
本当にね、
うん、
まあ、やりすぎはね、まあかんですけども、
まあね、もちろん、まあでもやっぱりその適切な発信っていうのはさっきの話じゃないけど、うん、もちろんね重要ですからね。そのこのポッドキャストだってね、聞かれないという意味がないから、
まあそうです
ね、聞かれるためにいろんな工夫をしないといけないな
って。そう、ね、まあ、聞いてほしかったらやっぱまずは僕らが誰かの話を聞かなきゃいけないから、
うんうん、
ね、発信ばっかしてても、
う
ん、
そうだね、
まずダメだから、
う
ん、読むことも重要ですね。
そうだよ、ね、
うん、
その通りですね。
ブログのね、僕の記事のシェアとかね、何十回も一日中見てるからね。
どういうこと？
その記事のシェアがあったら、
あ、はいはい、
それを見て、
はいはいはい、
リツイートするとやってますね。
そうですよね。
嬉しいしね。
ね、嬉しいですよね。
反応があるとね。
わかります。
うん、
僕もだわ。
勉強になります。
出た
出たよ、
怖えやつ出た、
いやいや
出たな、
さすがですと勉強になりますね。
いや素晴らしいですよね。
いや同じ1ミリも俺
1ミリも持ってね。
やっぱ褒めるの大事ですからね。
そうだね、
本当に
人間には無限の可能性ある
か、そこには
人間には無限の可能性があるからね、やっぱね、それはどんどんね。
だって窓から外見てぼーっとできるって
素晴らしいですよね。
うん、才能。
真似しようと思ってもできないから、
履歴書書いてほ
しい。そこ伸ばした方がいい。
皆さん聞いてます。これがですね、約2年前に僕に起こってた日常会話ですね。
そうだね。今収録されてるから言葉が柔らかくなってる、
ね。そうですね。
その違いだけだよね。
そうですね。
いや素晴らしいね。
すごいね。
本当に
やらないといけない。
職務経歴書に書いてほしい。
やばいよね。
スキルだからね、
うん、延べ5年ぐらいですみたいなね、
これ外見てた時間、ね、この話
いや
いや、ね、1時間ぐらいこれ続いちゃうね。
そうですね、
続いちゃうね、
よくないくらいまあじゃあまあ今日はこんなとこですかね。結構思ったよりこうサクッと時間が
過
ぎましたね。いつも喋ってる感じで
ありがとうございました
ね、はい、まあ、また多分いろいろ他に話すこともあると思うんで、ぜひ
そうですね、
また来てください。
意識高い話、
そうですね、
需要があれば
シリあの
シリーズが
言われたいですね。あの吉田さんの回がカッカカッカッカックさんの
そうね、
回が好きですっていう
ね、
そうですね、言われる。
私も寝なくなりました
そうそうそう、やばいね、うん、めっちゃリツイートするよね。
する、速攻でします
もう寝てくださいっていう
トラッキングしますその人。
そうだね。てな感じで、まあ、
はい、
今日は
ありがとうございました。
はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。